それでは聖書をお読みします。マルコによる福音書1章の14節15節の言葉です。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。それではお祈りをします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりないあなたの豊かなご愛の中で目覚め、そしてこの礼拝に集うことができました。私たち自らの意思を持ってあなたの御前に集うことではありますけれど、しかしそれもこれもすべてはあなたの御手の中にあってできることであり、導かれていることであることを思います。ですから私たちの生活のすべての領域にあなたの愛と恵みが豊かに満ちていることを改めて心から感謝を申し上げます。これからあなたが与えてくださいました命の御言葉に私たちは耳を傾けようとしておりますけれど、あなたのお言葉が私たちを生かすためのお言葉でありますから、そのお言葉の目的に沿って私たち一人一人が御言葉を通して生かされますように、生きた命の力に満ちるものとなって、願うくば私たちが神様の子供として近くにいる方々に対して祝福となり、また恵みとなっていきますようによろしくお願いをいたします。また御言葉を通してご聖霊様も今豊かに私たちの中で働いてくださることを感謝します。どうぞ御霊の働きに預かって、私たちが御言葉を深く受け止めて、また御言葉に沿って生きることができるために、私たちの心が新しく生まれ変わりますようによろしくお願いをいたします。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてください。すべてを御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日は先ほどお読みしましたマルコによる福音書の1章14節と15節を通して語らせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所の中で悔い改めてと、神の福音を信ぜようという、悔い改めなさいという言葉があります。悔い改めなさいという言葉を聞くと、なんかシューンとして反省しなさいみたいな、そういうイメージで読んでしまう方々はいらっしゃるかもしれません。しかし悔い改めるというのは初めに、一番最初に初めに戻っていくということですね。ですから私たちが、あ、ここは間違ったな、違うところに来てしまったな、で悔い改める人は最初に戻っていくということですね。ですから悔い改めるというのを、何かこうとてもこういう苦しい辛い思いで振り返るということよりもですね、一番重要なのは私が自分自身がどこから来て、どこに来てしまったんだろうか、その間違ったところから元のところに最初に戻ろうということが悔い改めるということですね。聖書の中にも悔い改めなさい、あなた方は初めの愛から離れてしまったと、こういうふうに聖書に書いてある言葉もありますね。ですから私たちは何かがおかしい、どうしたんだろうかと、そう思う時には最初に戻るということが大切ということです。イエス・キリストはたくさんの方々の前に姿を現して、そして語り始めました。その語り始めた最初の言葉がこれなんですよね。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、信ぜよと、このようにイエス・キリストが言われたわけですから、ですからそういう意味で全ての人々にとって大切な要素の一つとして、悔い改めなさい、悔い改めなさい、初めに戻りなさいという、その言葉はイエス・キリストが本当に生涯を通じて語った言葉ですから、心に留めたいとこう思うわけですね。まあそうは言っても、私たちは初めというのがそれほど大切なのかどうなのか意外と考えません。ですからもし私がこちら側を向いて 第一歩を歩き始めたら必ずこちらに向かっていくと、きっと辺戸岬あたりに到着するということになるでしょうね。しかし同じ場所にいて私がこちら側に向いてスタートを切るのであれば、当然喜屋武岬の方に着くということになるでしょう。ここではですね、ただここを向いてるか反対側を向いてるか、ただそれだけの話ですけれど、でもその方向性を間違って最初のスタートを切ってしまったら、その到着するところは全く違うところになるということを私たちは知らないといけないです。ですから後で修正しようではなくて、本当は私たちは一番初めですよね、一番最初、初めがどうなのかというところを整えるということに一番心を注いどかなければいけないということです。でも多くの方々は始めました、途中まで来ました、そしてこんなはずではなかったというところから、なんでこんなに苦しいことになるんですか、人生ってなんでこんなに辛いものなんですか、とこう言ってしまいます。で、一言で言うのであれば、最初が間違ったということですから、正しい最初に戻っていくということが大切ということですよね。で、皆さんはですね、この初めというのがどれほど私たちの人生に大きな影響を与えるかということの一例としてですね、この表情ですね、皆さんこう表情がありますよね。表情がなかったらもう大変ですよ、ね、表情がありますよね。で、表情がある人の中でですね、大体3通りの表情があります。で、人をですね分けるんだったら、3つの表情がありますね。一番ですね、なんかちょっとあれだなというのが、無表情、あんまり顔が変わらない人っていますよね。笑っているのか怒っているのか悲しんでいるのか何なのかがなかなか読み取りにくいという表情ってありますよね。まあこういう人たちは掛け事をするときには有利になりますけれど、その人の心の内にあるものが表に出てきませんから、まあ、そういう意味では表情がですねあんまりないというタイプの無表情に近い表情というのがありますよね。こういうタイプの人もいます。私がここを見て知ってる限りで、あの人この傾向だなというのはいますのでね、こっち側がいます。そしてもう一つがですね、どんな表情かというとですね、リアクションがいいという意味でですね、この相手がですね何か言うとですねみたいな、ちょっと変でしたね。いつもの私らしくないんですけど、まあでもいいですよ。こう何かを言ってくれた時にですね、わあもう面白くてそんなとかってですね、ノリのいいタイプって言いますよね。このノリがいいタイプっていうのは大体ですね、笑い顔ですね、笑う顔というのができる人たちということですね。で、こういうタイプの人っていうのはムードメーカーになります。誰かが言ってくれたこと、やってくれたことに必ずアクション、リアクションがありますので、そうすると場の雰囲気がだんだんだんだん盛り上がっていくという、こういう感じの人いますよね。こういう人いますよね。そしてもう一つのタイプはですね、笑ってはいるんですけど、笑うというよりはですね微笑むタイプ、いつもですねなんか相手のことをですね気遣うような、この優しい感じの微笑みですね、モナリザみたいな感じですね。こういうふうに微笑むタイプの人がいます。で、大体ですね、人っていうのは大体無表情な感じの人なのか、で笑ってる感じの人なのか、そして微笑むような感じの人なのか、大体この3通りに表情は分けることができると思います。で、皆さん一人一人は自分はどちらに該当するのかなということを、一応自分こういうタイプだろうなと心に留めてくださいね。そしてこれが初めとどういう関係があるのかということをこれからお話しますので、まず微笑むタイプの人ですね。 微笑むタイプの人はですね、必ず相手に対しての気遣いとかですね、心遣いとかがきめ細かな人たちが多いですね。でこういう人たちはなんでそういうような表情をするようになったかということですけど、この人として生まれて最初の生活がですね、どうであったかということによってこの違いが生まれるというふうに言われています。で、父親とですね、母親が忙しかった、とても忙しかったので、で赤ちゃんのそばにいてあげたかったけれど、でも忙しかったので仕事しながらですね、で子供がですね泣いたりとか、なんか声を上げたらどうしたのと言ってこう近づくタイプですね。こういう生活が主だったという人たちはですね、どんな感じになるかというと、赤ちゃんにとってですね、親との関係というのは命綱ですから、そうすると命綱である親がですね、いつも一緒にいてくれるということができなかったので、その子はですね、その子は自分がアクションを起こさないとですね、アクションを起こさないと関係を持つことができないということを最初に知ることになっていきます。ですから自分が辛い時、困った時、お腹が空いた時、嫌な感じの時に、その子はですね、わーって泣いていくことで、泣くことでですね、その相手の親のですね、親が来てくれて自分に接してくれるということを経験していきます。要するに人との関係を結ぶときに自分が先に動かないと良い関係を結ぶことができないということを結局最初に学んでしまうということなんですよね。そうするとこういう人はですね、人と会ったときにですね、まず自分から相手のためにですね、何らかのことをすることによって関係を結ぼうという形になりますので、ですからいつも相手が何を必要としているのかな、どうしているのかなということを見て、それに対して対応してあげよう。で、そう対応することができることで相手と良い関係を結ぶことができるという、こういう感じになるわけです。ですからいつも人のことを見ていてですね、気遣いするようなですね、そして要するに優しい微笑みのような表情をするということになっていくということです。でこういう育て方をされた子どもは大抵ですね、こういう微笑みタイプの人に育っていくということです。でもう一つのタイプが笑うタイプですよね。笑うタイプの子どもにとっても親との関係は命綱ですから、そうすると笑うタイプの人はどうかというとですね、いたずら好きのですね、お父さんとかお母さんいますよね。そうすると赤ちゃんが可愛いんですから、可愛いとですね、近づいてきたらですね、相手が寝ていてもですね、起こしてですね起こしてその、親の側から働きかけるということですよね。そうすると笑わそうと思ってですね、高い高いしてみたりですね、でほっぺたプフフフとやってみたりですね、いろんなことをしながらその子供を喜ばせようとするわけです。そうすると自分のことを喜ばそうとする親とですね、良い関係を結んで、いつも私のところに来てもらうためにはですね、その親が期待していることに自分がリアクション答えるということで、親子関係つながっていくということを学ぶということですね。そうすると大抵親はですね、子供を笑わせてあげようと、喜ばせてあげようとしますから、ですからこの子供はですね、してもらったことに対して最高の形で笑ったりですね、喜んだりという、こういう関係性というのを学んでいくということになります。ですから親がしてくれたことにしてケタケタケタケタケタと笑う、でそれを期待してまた親が近づいてくれる、またやってくれたケタケタケタケタとやるわけですよね。ですからこういう人は相手がしてくれたことに対してものすごく良い形でこうリアクションするという形になっていきます。ですからこういうタイプの人たちというのは笑う、微笑むんじゃなくて笑う、してもらったことに対して積極的に答えていくという形を取っていきますから、ですからこういう人がいるとムードが良くなるというのはですね、誰かがしたことに対してこの人が必ず反応して、それに一番良い形で反応してきますから、そうすると場がですね、和んだりですね、で楽しくなったりということになるということです。 ですからこれは親がですね、子供に対してよくちょっかいを出す家庭の子供のをそういうことで育ったということですよね。でもう一つがですね、無表情の人ですけど、無表情の人はですね、何かといったらですね、親はですね、いつもその子供の必要のためにちゃんと近づいててやってあげます。お腹が空いたら、ミルクもあげます。そしておしっこしたりとかなんとかであればすぐに気がついて変えてあげます。子供がですね、要求する前にそれに対してちゃんと答えることをします。そしてその親がですね、そうしていながら、自分のことを喜ぶのはですね、例えば自分が立ち上がったと言ったら喜んでくれた、右手上げたと言ったら喜んでくれた、で自分が声を言葉を出したら喜んでくれた。何かというと、自分が何かできた、新しく何かできたことを実行すると、ああこれができたよかったねと言って、この子供がですね、できたことを喜んでくれる、できたことを喜んでくれるという対応になるとですね、子供はですね、別に相手を気遣って微笑む必要もないし、そして相手の反応にリアクションする必要もないし、ただ自分が何かができるようになればそれが嬉しいんだなということを学ぶわけですよね。そうするとこういう人は表情ではなくてですね、自分の能力を高めていくということをすればいいんだという話になっていくということです。だから表情を使う必要がないということですね。でこれは学者がですね、研究する中で発見したことですけれど、ですから同じ赤ちゃんです、同じ赤ちゃんですけど、一番最初にどういうふうな親子の関わりを体験したかということによって、表情がですね、ほとんど変わらない子供で、変わりにくい大人になっていき、一つは一方はいつも笑い、反応が良くてムードメーカーのようになっていきということですよね。皆さん、自分がなんでこういう表情をして生活しているかということについて、なんでかという理由分かってましたですか？私もこういう話があるんだということが分かったときに、本当に人というのは不思議なものだな、やっぱり人というのは一人で生きるんじゃなくて交わりの中に生きるもの、関係の中に生きるもの、関係の中に生きるので、私たちはその関係の中でどういうふうなところに置かれたかということで、そういう表情さえも変わっていくんだなということを教えられるわけですね。ですから、まあ、これについては無表情なのか、笑い顔なのか、それとも微笑みなのか、どっちがいいとか悪いとかという話ではありません。これはね、ただこれは初めによって、最初の初めによってこう定められているものであるということの意味でお話ししています。ところがですね、先ほど言いましたように、もし今ですね、今その皆様がですね、生きていることが幸せに思えるとか、充実しているとか、喜べるとかという、こういうことであればですね、もし皆様が今そういう状態であれば、多分そういうことができるところに方向を間違わないで進んできたということになると思います。でもこっちの方向に進んでしまったら、悲しい苦しいかもしれないし、こっち側に進めば喜び楽しいかもしれない。でも始まりをですね、どっち側に向かって進むかということによって、その途中の人生の姿っていうのは概ね変わってきますから、そうするともし皆様が今辛いとか苦しいとかそう思っていて、なおかつそれを5年後10年後自分の一生ということを考えたときに、なんか自分はずっと今も苦しいけど、これからもずっと苦しそうだというふうに予想してしまう、今も辛いけどこれからもずっと辛そうだみたいなですね、そういうふうに思えるんだったら、明らかに間違いなく私たちはそうなる人生の方に進んでいるというふうに 考えることがいいと思います。要するに始めが間違っているということなんです。間違った方向に向かいながらですね、私があっち側に向かっているのに進みながら進みながら、キャミ先から遠くなっている、キャミ先から遠くなっている、もっと頑張って進んでいこうと言ったらですね、もっとキャミ先から遠くなるじゃないですか。ずっと頑張れば頑張るほどヘドミ先に行っちゃうんでしょ。要するに自分たちが苦しいのに、悲しいのに、つまらないのに、それでもこうして進んでいるんでしたら、ここに進んでいる以上は10年経っても20年経っても同じ方向にしか行けないということになるんですよね。そういう時に多くの人たちは自分の人生はなんでこんななのか、そういう運命なのか、神様がいるのに自分はそんな人生を進ませようとしているのか、だったら生きることはつまらないというふうに思うのかもしれませんけど、それは神様のせいでも誰のせいでもなく、自分自身がそこに至る道を自分が進んでしまっているということに気がつかないといけないということですね。ですから神様がなんでイエス・キリストをこの世界に送ってくださって、私たちに聖書の言葉を与えてくれたのか、それは皆様が生まれたのは多くの人たちとですね、仲良くすることができる、調和することすることのできる、そういう人生を進ませたいからということです。そして自分も祝福され、自分が周りの人たちも祝福することができる、そういう人生を生きさせるため、私たちが日々の生活を喜んで生活する、そういうふうに生きさせるために、神様は私たちに命を与えてくださった。私たちが日々に成長して豊かになるように神様は私たちを存在させてくださった。神様は私たちを不幸にさせるために、誤った道に進ませるために私たちに命を与えたわけではないんです。ただ神様が私たちに与えてくださ、与えようとされているそういう祝福とか成長とか喜びとか、みんなと仲良くできるとか、そういったことはですね、ちゃんと私たちの生き方がですね、そこに向かう方向性を持って進んでるんじゃないとダメだということなんです。そのそこのところを私たち人間は間違ってしまったために、結婚したのに不幸な夫婦関係を送ったりですね、赤ちゃんが生まれたと言って喜んでたのに気がついたら親子関係がとても難しくなったりとか、そういったことが多いんですよね。そうなった時に、それは初めが間違って方向性が違うところに住んでるんだという単純なことですけど、そのことにはっきりと気がつかなければいけないんですよね。で、天の父なる神様はそういう初めを間違い、間違ったところに住んでいる私たちに対してイエス様を通してこう言ってくださったんです。多くの人たちは滅びに至る、滅びに至る広く大きな道を進んでいる、みんなが進んでいるからといって何も考えないで結局そこに進んでいってしまう、そこに進んでしまう結果みんなと一緒に滅びの中に住んでいるという、そういう人たちがいます。でも私はあなた方のところに来てあなた方に言います、あなた方は細い命の道を進みなさいと、そして狭い門があるからその狭い門を通って次の世界の中に入りなさいと言われたんですよね。一本の道を進みなさいというわけです。そうです、幸せになっていく方向性は一つの方向しかないよ、仲良くしたいんだったら仲良くできる道も一つしかないんだよ、喜びを持っていきたいのであれば喜んで進むことができる道も一つしかないんだよ、神様がその道はどこにあるかを教えてくれるから、その細い道をちゃんと進んでいくことができると、最後にたどり着くところには小さな門があって、その小さな門をくぐって中に入りなさい、中に入るとそこにあなた方が生まれた目的、神様があなた方に与えようとされた祝福、そういったものがすべてそこにある世界の中にあなた方は入っていくことができるんだよとイエス・キリストは言ったわけです。だからイエス・キリストは私は道であり真理であり命ですと、 私を通してでなければ父のもとに行くことができないと言ったのは、神様が私たちに命を与えてくださって、私たちがたどり着くことができる世界で待っている神様のもとに私たちがたどり着くために、イエス・キリストは私が道であり真理であり命です、私についてきなさいとイエス・キリストはおっしゃったということなんですよね。ですから言うなれば、私がですね、キャンミ先に行きたかったのに向こうにですね一生懸命進んでるとしますでしょう。そうするとイエス様が私の肩を叩くんです。あなたが向こうにじゃない行くの間違ってますよ、さあ後ろを振り向いてあっち側に行きましょう、さあこれから頑張りましょうねという形ですよ。ですからイエス・キリストは、すべて重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさい、皆さん全部方向が間違ってますよ、私のところに来なさい、私のところで休むことができたら今度は私と一緒になって進んでいきましょう、ね、そうすればあなた方は平安な義の実を結ぶものとなり、その人生の中でさまざまなことを担って生きていくけれども、それは重荷にはならずに、その荷は軽いものとして人生を進むことができるよとイエス・キリストはおっしゃったんですよ。ですからイエス・キリストは私たちと一緒になって、私たちが正しいところに向かって進むことができるように、その一番最初一番初め、それを整えてその方向に私たちを導いてくださるのがイエス・キリストなんだということを教えてくださっているわけですよね。ですから聖書が教えていることは難しいことではないです。でも難しくはありませんけれど真理です。ですから、もし皆様が今人生の歩みをそのまま進んでいった向こう側に喜びとか祝福とか豊かさとか成長とか、そういったことが想像できないのであれば、それは皆様の向かっている方向が明らかに間違っているということです。ただそれだけです。で、神イエス・キリストは、だからそのことに気がついて悔い改めなさい、それが間違っているということに気づきなさい、初めに戻りなさいということを言ってくださったということです。全然難しいことを言ってるわけではないです。でもその言葉を受け入れることができる人は、悔い改めることができる人、ちゃんと元に戻って新しく方向性を定めて進むことができる人ですけど、それをしない限り、その仕事をしない限り、神を呪い、人を呪い、社会を呪い、親を呪い、誰かのせいで自分はこうなっているんだと何度何度叫んでも、あなたの人生が変わることはありません。私たちはですね、自らが間違ったところに住んでいるということに気がつかないといけませんし、それを気づかせるためにイエス・キリストは、私は私を見てごらんなさい、私は歩むその歩みの中で喜びがあるよ、人々を祝福しているよ、人々と一つになっているよ、神に喜ばれ人に喜ばれるものとして生きているよって、そうしながら、さまざまな困難がある中をそれを確実に乗り越えながら前に進んでいるよって、これが正しい道を進んでいく者の姿だよって、だから私を見たらあなたが自分の人生間違っているということが分かるでしょうって、気づくでしょう、そうであれば正しい道を進んでいる私と一緒になって歩もうよと言ってくださっているということなんですよね。おそらくそのことをしっかり受け止めないとですね、自分が好きなことをしてたら幸せになれるのかと思って、嫌なことがいっぱいあるからといって好きなことだけ一生懸命やってみても、好きなことを一生懸命あっち側にやってみても、でも結局人生の方向が間違っていればですね、一時はこれをすることでよかった、あれをすることでよかった、そういうことがあっても結局人生というのはつまらない、ここで大丈夫だと思って行ったところでまた人と仲良くなれない、こっちに進んでみてもうまくいかない、それで結局のところ人生はどこに行ってもつまらないという話になりかねないんですよね。ですからイエス・キリストは、時は満ちた、 あなた方がこれまでの人生ではない新しい人生を始めていく、そのチャンスがやってきましたよ、時が満ちましたよって。そしてそれは神の国が近づいている、神様が私たちに与えようとされている本当に祝福された、そういう交わりとその恵みがあるところ、それがあなた方に近づいている、それはイエス・キリストが私たちのところに来てくださったということが、そのことなんですよね。それでイエス・キリストは、私が来た以上あなた方に求めるのは悔い改めることだというわけです。もう間違った道に進むのをやめなさい、私と一緒に正しい方向に進んでいきましょう。そのためにはあなたがあなたの今までの生き方をダメだということに気がついて、それをやめて、そして方向を転換してイエス様と一緒に進みますということを言わない限り、その恵みはないんですから。ですから悔い改めようというわけですよね。そして福音を信ぜようという言葉でイエス・キリストのメッセージを締めくくるわけです。福音を信ずるというのはどういうことか、皆さんご存知ですか。福音を信ずるということはですね、人にはできなかったけれど神様にはできないことがないということです。神様、そうは言っても自分なりに一生懸命頑張りましたよって、頑張りました、頑張りました、幸せになるためにこうしたらいいか、ああしたらいいか、いろいろ考えてやりました、いっぱい頑張ったんですよと。でも福音を信ずるというのは、人間が頑張ってもできなかったこと、それを神様が私たちにしてくださるんだよということですから、自分がいくら頑張ってもダメだからって神様もダメということではないんです。いえ、私たちが神様に頼らずに自分だけで頑張ろうとしたことが間違いなんですよ。ですからイエス・キリストは、福音を信ぜよ、あなた方ができなかったことを神様はあなた方のために実現してあげます。仲良くなりたかったのに仲良くできなかったでしょう、私が仲良くすることができるようにさせてあげます。これが福音なんですよ。どんなに頑張ってもつまらないですって言って、そうだろう、それがあなたの限界だ、でも私はあなたのつまらない人生を本当に豊かで楽しい世界にしてあげましょうという、人ができないこと、その人ができないこと、それを神様がしてあげるというのが福音なんですよ。ですからイエス・キリストはただ方向だけを変えなさいと言ったんじゃないんです。方向を変えなさい、初めに戻りなさい、その上であなたの力で生きていくんじゃなくて、あなたがこれまでできなかったことをちゃんとできるようにさせてくださる神様を信じて、その神様と一緒に進んでいきなさいという意味なんですよね。ですからイエス・キリストが私たちに語ってくださったメッセージというのはとてもシンプルです。シンプルですけど、全ての人に共通する課題に対しての本当に神様からの答えだということを皆様は受け止めていただきたいですよね。ですからもう一度読みますね。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて、悔い改めて福音を信ぜよ。イエス・キリストが皆様に求めているのは悔い改めること、そして福音を信じること、この2つのことをしっかり心で受け止めて、そのように応答することができるのであれば、皆様の人生は今日から違うものとなっていくということですね。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは一生懸命ではありますけれど、でも一生懸命だからといって必ずしも幸せになれるわけでもなく、うまくいくわけでもありません。しかしそのような私たちに対して、方向性が間違っているんだよと、イエス・キリストが私たちに道を示してくださったこと、ありがとうございます。そしてまた、人の人生は人だけで幸せになれるものではなく、私たちができないことを補ってくださり、またしてくださる神様にあって私たちは幸せになれるんだよと教えてくださったことをありがとうございます。どうぞここにいらっしゃる方々一人一人が、 自らの人生の方向性を初めに、しかも本当の始まり初めに立ち返ることができ、そこからまた神様の恵みを受けながら、もう一度幸せな人生に、また豊かな人生の中に進んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
5番歌いましょうね。待てよ、ちょっと待ってくださいね。タタタンタンタンタン、ぐーぐ
うがりしりみそり
しきちから、うなさきふかさるイエス様信じて、教会いちゃびらや、うなさきふかさる、うなさきふかさるイエス様信じて、教会いちゃびらや。